これはですね、23年ですね、やったんですけども、最近めでたくこの前橋の、美術館の館長の住友文彦さんが就任したというニュースがあるんですけど、その住友さんに、準備室、美術館準備室の時に、依頼された展覧会で、でここは、まず先に言いますと中に入れません、ここからしか見れません。
ひどい、
ひどいオファーで、でひどいオファーっていうか、住友さん大好きですけど、オファーはひどかったすごいオファーで、まず中に入れないんだけど中に立体を展示して、それでこうその中の空気とか中に入りたくなるような展示をしてくれないか、でも中には入れないっていう、展示を早朝の携帯でされたっていうすごいことがあって、なので言うとこの中っていうのは今多分美術館の建設が始まってて建設されてるだと思うんですけど、建設予定地なんですよ。です
ごい綺麗になってましたね、写真みたいな。この外観が。
本当ですか。でこの当時は当然工事前なので中に入れないというは危険だと。ただその中で、そういう工事上の雰囲気なんだけど何かが起きているっていうことを、多分そういう意味では住田さん僕の日常品を使うとかそういうコンテクストから多分依頼されたんじゃないかと思うんだけども、僕自身はその行為自体をどうやって造形化するかっていうことに結構主眼を置いて、中に、さっきの話をした方ですか。
あ、いいです。もう好きに話して。
その脚立だったり、さっきの床のカーペットの別バージョンで、床に何か敷くだろうから、こういう、そこであえて床に特化した造形物とか、ありそうで絶対ありえないこの並べ方とか、色の配色とかを、の作品を展示して、なおかつ、この時はガラスの塀に、ガラスの壁にですね、これ台車とか、こういう、今回のこの展示でやった、行為と素材、あとは、ここの場所の付近にある、場所性というか、場所
側、
馬場側とか、そういうものを、全部こう、これまたかなり文字に関してはあんまこだわりなく、いわゆるよくある色彩的なものなんですけど、4色かな。青と赤と黄色で、行為と素材と場所で分けて、配置、貼ったっていうこともしましたね。
はい、本当に変なプログラム で案内もらってちょっと迷ったんですけど、多分行く人少ないだろうと思ってこれは行こうと思って見てきたんですけど、非常にフラストレーションがたまる展示で、いやでもそれはね、それをどう克服するかっていう課題と向き合ってきたので、僕はその言葉はあまり成功しているとは思わないですね。これはこの色とかカッティングシートとかそのプレゼンテーションの問題なのかどうかわからないけども、入れないところでこのガラスに言葉を、材料になったものとかやってこいとかって意図は分かるんですよね。でこれも作品だっていう意識で、意図は分かるけどもちょっとクエスチョンだったっていうのは正直なところですね。で、こういうその見ようとして見えないみたいなところで、写真撮るときにこうカメラをガラスに近づけちゃってこういうふうに撮れちゃうんですけど、自分の目ではこういうふうには見えないわけですよ。大体こうなっちゃうわけだし、こうね、なんかなっちゃって、それでもこう意地で見たような感じになって、意地でこういう写真を撮って、これはいいですよね。これは映像アスケリどうでもいいんですけど、でハンマー、こうやってハンマーって言われてもって感じです、
そうなんですね、僕もどうしていいかよく分からなかったんです、
でも こういう視点はちょっと新鮮でした、その距離感を持って視点をこうぐっと下げてみたいな。
なんかこの時にじゃあ物で展示をするってことが、どこまでこう物で可能なのかって、その可能な領域とかを考えちゃったって感じですね。
その富井さんの責任ではなくて、そういうなんか変な注文をしてきた側の問題 で基本的にその中に入れないでガラス越しに見るってことを踏まえた作品じゃないじゃないですか。考えてるのかもしれないけども、基本的には中の作品っていうのはまた別の展覧会出てきたりもしてるし、その不思議な注文になんかこう無理やり合わせたような作品作りはしてないので
、それはや
めない、それはむしろ好感が持ってったので、強いてはそのガラスの文字だけがちょっと普段やらないことかもしれない、
ね、
なんか僕も割と何でも前向きに取れちゃうんで、
まあ、普通にまずでも絶対展示をしよう、
楽しむみたいな、楽しくない
まあそうですね
これクランプっていたずらされてましたよ、ね、
あ、本当だこれは知らなかったな。
で、僕が写真撮るようなことって、これがね、撮れてすごいスカッとしたんですよ。なんか、まあ、デジカメで見てるから、撮ったのがどれぐらいかってわかんないんですけど、なんとなくいろいろ撮ってて、これが撮れて、それを見たときに、あ、ハーフミラーかっていう感じですよ。で、なんかその、この、なんていうんでしょう、フラストレーションをどうやって解消するかっていうときに、普通に見ようとするからいけないっていうね、うん、こうやって見ろっていう展示なのかっていう、まあ、甘んじてそれを受け入れるっていう、
まあ、
ダングラハ
ム、ね、うん、
このおじいさん結構
すごい感じ
ですよね。だからまあで、うん、結構いいですよね。でこれとか結構すごいと思うんですよ。タイルみたいなこう波打ったこう区形みたいなのがこう映り込んでて、そうするとこの青とか赤とかのカーペット自体もそうやってできてるのしか見えないじゃないですか。認識の上で、
そうですよね。
その例えば富井さんの作品のところに通行人とか車が映ったりとかって認識の上で区別できるわけじゃないですか。それはまあそれを雑居物として見ないようにしようって言って作品を見たいっていう欲求がそこにあるんだけども、もしかするともう全くそれがこう分離不可能な視覚っていうのが出てきてて、まあそれは意図的なものじゃないかもしれないけど、強いて言えばハーフミラー的な、なんかカーペットの作品もなんか違う視覚経験に行ってしまうという感じが。
ここはこれは考えなくてもただ体験のなんかあり方っていうのは、なんかこれをやった時に結構突きつけられたとは思いました。今まで当たり前にこう作品と物でどうやって体験させるかってことだけを考えてきたのが、まあ、これによってその実際にそれを閉ざされているので、だもしもそういう意味では、まあ、チャレンジっちゃチャレンジなんですけど、体験を無理やりこう押し付けるというか、なんかそういう感じだったんですけど、まあ、物に対しての体験のあり方っていうのはすごくこの時考えさせられ
る。じゃあ、まあそのガラスが邪魔をしてるっていうふうに見た時に、うん、邪魔なものを見ないようにするって、その約束ごとでいけば作品をまあ、距離はあるけど見ることはできるわけですよね。でもその、なんていうんでしょう、あるのにないっていう約束事っていうのを認めちゃうと、近現代の技術成り立たないわけですよね。だからもうあえて、そこにガラスがあるっていう、映り込みがある中で、見ろって言ってるわけだから、じゃあそうやって見るぞっていうことをして帰ってきたということなんですよね。で、まあ、そういう不思議な展覧会でした。これは、次は何でしょう。スイッチポイントですか、あ、それでちょっとフラストレーション解消するわけです。これ前橋に出てた
作品です、ね、そうです。やっぱ見せたいなと思って。
富井さんもやっぱりね、その、うん、ちゃんと見られないような条件での展示っていうのは、
うん、
まあそれだけじゃまずいっていうことなのか、
あとスケールとかもあったんですかね。前はあの引いてしか要は逆に見れなかったんですけど、ここだと結構ギリギリの感じなんですね、うん、で、ここのスペースは割とずっと断続継続的にやってるんですけど、あんまりこれ大きいものを持ってきたことはなくて、それはやっぱり引いてちゃんと見て近づいてみるっていう体験を意識してたからなんですけど、なんか前橋で何か狂ったのか、
この時の個展だって大きすぎ
て、そういうのもギリギリ行くぞみたいな、なんかこう近づいてみるっていうんですかね、まあ、そういう意味では梅さんの影響もあるのか、毎回僕梅さんにさっきのようなですね、かなり強力な写真を、毎回見させられるんですけども、近づいてみるって感覚が僕なんかないんですよね、作ってると。それはさっきの特権的な意識というか、ある意味阻害されてもいるし、作るってところでも全部の全体像を把握しながら作ってるので、あんまりディティールに実はそういくと目がいかなくなっていく、なんか構造の方の成り立たせ方の方が重要で、そこに出てくる何ですか、ね、標高効果っていうんですかね、効果はそこまでは意識的じゃないんですよ、僕は。だからそこでかなり毎回突きつけられるので、それをなるべくこう見てもらえるような、そういう体験ができる展覧会にしたいなと思って。
まあ言うまでもない ないことなんですけど、脚立のはずなのに足が浮いちゃってて、脚立が逆に木に支えられてるわけですよね。まあ富井さん得意とする手法ですけども、こう足が浮いてるっていう、ね、どうしてもこうなりますよね。これ芝さんのところだからっていうことないですけど、足が浮いてる、
浮いてますね。いやこれは僕もすごい答えづらい、すごい、いろ
いろ答えなくても
ない。こういう状態になると想像せる。
でもそれがでも、はい、あの意地悪してるわけじゃなくて、
いや分かります、
これ見てるときに浮かんじゃうからもうしょうがない。
しょうがないですよね、うん、まあ、僕も作ってて浮かびましたからね。
やっぱり、
ね、あみたいな
覚悟はないとできないと思うので、
一応だから用意はするんですけど、意外とみんな優しいのかな、あんまり言われないようにな、
まあ、言ってもしょうがないから 言わない、
まあね、まあね、
あえて
言わない方がね、
うん、いい作品ですね。
でもこれはやっぱすごい作品、
すごい、
たった1個のアクションで全てが変わるっていうのは、うん、それは未だに自分がやっぱ目標にしているところもあって、うん、そういう意味では自分のやり方でこういうことに近づけるのかっていうのは未だに、うん、そういう意味ではよく脳裏に僕の中で、
う
ん、
どうしてもね、
プレイバックがあるような
存在して、でもう一点また巨大なスケールありましたね。
大きいですね。
ちょっと僕はちょっと自然物は苦手なので、ちょっと木はあんまり反応できないんですけど、まあ、大きかったなっていう感じですね。で雲がいたっていうのが一つ発見でした。自然が好きなんでしょうか。プラスチックだと言いますかね、 FRP とかに雲。
プラスチックですか、
うん、
いますよ、
いますか。
あの野外で、まあ、
関係ないんです
。野外で展示した時にはものすごいこう虫さんのなんか倉庫になってたようで、
でまあ、あのちょっと補足ですけど、富井さん の、 あの展示すべて見ようとは思ってますけど、そこまでは行っていない、8割ぐらいですかね。で写真もその撮りやすい展示、許可取りやすい時もあれば、あのなかなかちょっと面倒でそこまでしない時もあるので、あのたまたま私が撮ったものだけなので、そこから漏れているものとかね、あのそういうものもありますの で、 でこれは何ですか、ムサビの、うん、示唆を仕組むでした。
そうですね。あの多分そのカタログは、はい、そのカタログは多分皆さんの手元に、多分銀色のちょっとあの A4 よりちっちゃい、変形 B5 版ぐらいのやつがあるんですが、そのカタログで、これはあの去年あの毎年あの武蔵野美術大学の彫刻家、まあ、僕そこの OB なんですけど、彫刻家の大学院で、ムサビの芸術文化学科という批評系の学科と一緒にあの大学院の展覧会をやってるんですね。でそこではあのいろんな企画があるんですが、毎年、そのうちの一個として作家を呼んできて、その作家と、その作家から受けた印象を、すみません、作家から、まあ、作家選ばれるわけですよ。でその作家をから受けた印象を芸術文化学科 の、 その批評系の学生が、言葉にする。でその言葉にそぐう作家を、武蔵野彫刻館大学院から選んで、その大学院生と僕が一緒に展覧会をするっていう、ちょっとややこしい企画なんですが、
まあ、大学ならって
そうですね、まあ、そういう意味ではこう演習的な部分も多分にある展覧会だったんですが、そこでやった展示です、ね、
でこれのことは富井さんとそんなに話したことがなくて、あの展覧会の枠組みは枠組みとして、とりあえずあの富井さんの作品だけ今お見せしてるんですけども、なんか不思議なことをやってましたよね。あの、まあ、これは前からあるタイプの作品で、
はい、
でまあ、付箋も前からやっている。
まあ、これ旧作ですね。
まあ、
うん、旧作です。
で、これも前出して
ます。そうです、これも旧作。
だからこの辺はある程度、なるほどという感じなんですけども、
なるほどにしてすごい
この辺なかなか重なり具合とか影とかいいと思うんですよね。でこれがちょっとね不思議なので、その木をま組んでなんとなくこう構築的な物体が床に展示してあって、でその上に写真が展示してあるけども、同じ形状じゃないですよね。ただ同じパーツを使ってるっていうことですかね、これは狙いとして。
そうですね。でこれ、まあ、さっきあの見ていただいたやつは旧作で、あのそれはあの出品者、他の出品者から
選んでもらったんですね。でそれだとちょっと僕は物足りなかったので新作を出して、まあ、ここの新作を出したんですが、これに関しては僕はあの普段は、まあ、ここにある作品もそうなんですが、あの全部一緒指示書というか、あの作り方がもあるんですよね。で、その作り方に従えばそれにその指示書に書いてある、素材を持ってきてその説明書通りに作り組み上げれば、まあ、こういったものができると。逆に言うと指示書があって、いわゆるビジュアルでもない文字の指示書があって、その指示書があれば素材は選ばれない、どんなものでもいい、固定されないっていうやり方でやってるんですが、こっちはその逆をやっていて、素材はこれじゃなきゃダメ、でビジュアルも決まってる、であともう言葉の説明はなくて、あとは好きにやってっていうことをさせてますね。だこれに関しては、まあ、ちょっとこれも1回目の展示だったので、この作品の1発目だったんで、いろんなやり方がまだあると思うんですけど、この時はその企画側の芸術文化科の学生に、その意図を説明して、あと好きにしてっていう。で人によってはそっくりに作る、あと人によっては何回も何回も作ってあの変形して
る。この今見てる床置きのものも写真のものも富井さんが組み立てたわけではない。
ないですね。あ、いや、あっちは僕が組み立てた。
写真が富井さん。
はい。だあれも本当一発芸みたいなもんで、そのたまたまその台座とか作るのに余ってた素材を、ある大きさとかでまとめやすいようにこう整理してたんですよ、うん。要はまた何か使えるかなと思って。でそれの塊を一個ドンと出してきて、それを見てこう積み切りに組み上げて、なんとなくできたと思ったら、あの意味はなく、いい感じだと思ったら写真に撮って終わりって。だから全然これだけは
これはほぼいい。
ええ、これこの人だけはそっくりに作ろうとしてた、う
んうん、お手本通り、
まあ、
今ほぼ組んだ
と、うん、だからそういう時にその判断みたいなものを結構人を、投げたいっていうか、うん、そのそっくりに作るのか、その素材に引っ張られて別の可能性を探るのかっていうのも結構一つの造形を考えるためには重要で、うん、で自分がやってることってその可能性をどういう方向に開くかっていう時のその発火点でフックみたいなものを作ってるのかなというふうに最近思っていて、でなおかつそのフックっていうのがあの言葉であっても物であっても写真であっても構わないんじゃないかなと、思ってるんですね。思い始めてきていて、まあ、その、まあ、試みの一つとして、はい、
なるほど。で、そうですね、で当たり前ですけど、その物体的なものと写真と違っていて、で今のそのフックというかそのきっかけであればその写真でもいいというのは確かにその通りですね。だから見る側としてはやっぱりそこの決定的な差っていうのはあって、であの例えばなんですけど、この場合でなんかあの2次元3次元みたいな、ね、こう物体的なものと、まあ、その写真みたいなことで、まあ、木をこう組んだりとかってしてて、まあ、ちょっと距離はあるんですけど、なんかこういうものとかを思い出してしまって、これ中村和美さんです
ね。
中村さんが絵を描いてて、絵画ですよね。この半っていうかその破れた半っていうんですかね、その家屋の骨格が崩壊していくような感覚の絵があって、
はいはい、
でその絵をむしろ2次元の絵画を検証するためにこういうものを作って、でこれをある角度から見たモチーフで大画面の絵を描いてさ、してるわけですよね。だから、まあ、別にその立体的な構築物、これが作りたいってわけではない、要するに絵画があくまでもあの本筋で、その中に派生的に出てきたものではあるんだけども、なんかその富井さんはその立体的なものとなんかその写真っていうものを、
うんうん、
あのそこにまあ他の人の手が入ったりとか、もっと複雑な経緯はあるんだけども、うん、なんかこういうものが出てきた時にちょっと考えるところがあります、
ね、なるほど、
まあ、基本的に範囲の問題なので、であとはあの本当にバカバカしいことをこの時やってしまってっていうのはあのこういうもの出てくるとあのいろんな角度から見たいんじゃないですか、
はい、
当たり前なんですけど、でいろんな角度から見ていろんな角度から写真を撮ったりしますよね、当たり前の行為として。でもそれが3次元の作品とか立体物として いろんな角度から見てもしょうがないし、いろんな角度から写真撮ってもしょうがないんですよね、うん、しょうがないんだけどちょっとやってみようっていうことでなんか別物にこうなるっていうね、これとこれ同じっていう、はいはい、
あでもこんな感じでいいかなと思ってるんですよね、うん、あの発端、まあ、僕はこれやろうとは思わなかったんですけどあの思いもしませんでしたけど、
思いも
しなかったですけど、うん、あまあこういうことかなとは思いました。要は、うん、この写真であればいいっていうことなんで、ね、この写真のイメージがあればあとはどう開かれてもいいし、それに耐えうるものを作れるかどうかっていうことだったんですけど、まあかなり
耐えてますかね、これ。
わかんないです。
かなり無謀なことされてるんで、
いやすごい
耐えてるのかな。
わかんないけど。
これとかちょっとね、違う世界ですよね。これわかりやすいですね、ちょっと。あ、ここまでですね。本当になんか、何やってるんだろうって感じですけど。でもあの高松二郎も、ね、写真の写真のこととかちょっと考えてたので、
はいはい、
なんかついやってしまったっていう。
でもあれはやっぱ写真をやっぱ物体してまたこう撮り直すっていうか、そこで全然違うねじれが生まれたり、
だからある意味でも当たり前ですけど視点が限定されて鑑賞者にはその自由がないって奪われた状態だって当たり前のことをまあ確認する場ではあったかなという気がします。で、これがウサギの展示でした。で次のまた、これは個展ですかね。
そうですね、これは去年の個展の会場ですね。
これはジーンズですよね。結構いろいろ言われてた記憶があるんですけど、はい、作品に対しての反応としてはどうだったんでしょう。
あんま変わらないようにやったつもりだったんですけど、思ってた以上にこう、まあ、生々しいというか、あと彫刻って言葉がすごいこれの時は言われたかな。彫刻らしいとか、まあ、身体が強く感じるとか、でそれはジーパンだからなのか、それともこの、まあ、ジーパンなんだけど、そのジーパンの持ってるもの、ジーパンからこう誘発されて作ったこの組み合わせ方がそうさせるのかわかんないんですけど、あんまり彫刻的っていうふうに意識はしてなかったんですよね、これに関してはね。
じゃあまずその材料として衣類で、うん、富井さんの中で特別な意識づけはないけども、
うん、
見る側からするとやっぱり身につけるもので人体を喚起するっていうのは強いですよね、
うん
うん、でそれとその布の質感とか色味とか全く同じように畳むものとしても一個一個形状が違ったりとか、その 物質感みたいなものはそれまでの作品よりは強いかなっていう気がしたんですね。だからその連続性とか形状とかを見せたいとしても違うところにかなり意識が引っ張られるっていうのはあるかなっていう気がする、うん、
あ、まあ、でも連続性の形状だけだと他の仕事も変わらなくなるので、
うん、あえてまあそこに
そう、あの、まあ、Gパンの色のそのムラとか、まあ、単一性ではないように見えるってことと、ただ同時にあの同じ形状ではあって、ただその歪みはするので、そこでこう出てくるズレみたいなものをどうやってまあコントロールしていくのまとめるかっていうことが、まあ、
あとはこれ写真で見てるとかなりなんてその今話したその形形状とかその連鎖する反復具合とかが強調されるけども、現場で見るとやっぱり結構大きいですよね、厚みとか。
あ、そうですね、
連続させていく一つの単位がそれなりの大きさとかボリュームを持っているとやっぱ生な感じがしてきて、うん、その連続性とかっていう意識よりも強く出てくるかなっていう気はちょっとするんですよね、
うん、まあ、床に置いて走らせてるっていう時点ではそういう生感はある、う
ん、この写真で見てるよりもはるかに現場で見ると、うん、あの、まあ、存在感があるっていうのかな、大きいっていうか、
うん、
ものとして訴えてくる、
うんうん、
どうでしょう高松さん、
どうでしょうね、
波の花
これはね、本当に考えてなかったんですよ。これに関しては。
これはあの、波、ある方向から見ると波打ってるけども、うん、ある方向から見ると直線の柱になってしまうっていう。
あの波の形状はそもそもあれ結果論だったんで、うん、全然それは考えなかったんですよね。あの、なんか最初積むってことも考えてて、
いろいろ彫刻で言ったらね、例えばブランク紙とか、
うん、
考えないわけにはいかないんじゃないかとか。
うん、
気もしてしまうし、
なんかこの時は本当にそのジーパンっていう部分をどうユニット化して、まあ、立体にしていくか、まあ、立体物にしようっていう意識はあったんですけど、うーん、しか
考えてなくて、うん、結果波になり、結果床に大きいんだよ、結果長かったで結果チョークと言われたみたいな、
ね、あの画像をちょっと用意できてないんですけど、中原光大の光の波に目が変化に、うん、あれなんかちょっと思い出しちゃうんですね、
うん、
だからそういうあのこれ自体がってことじゃなくて、これが歓喜する作品がすごく彫刻的であったり、
うん、そうかもしれない、
ね、うん、こともあるかもしれない、
うん、人の中にプレイバックがすごい働きやすいっていうこと
ですね。であとちょっとあのこういうなんかあの、
まあ、これもあの同じ時に展示してて、これはちょっとあの別のまあ仕事の流れで、あのまあブランド物の服をまあバーッと送られてきて、でまあそれを写真にするための仕事だったんで、あくまでもこれはまあ写真に収めるための彫刻だったんで、彫刻っていうのかな、まあ、これに関してはかなり彫刻っていうか、コンポジションをすごい意識して作ったんですけど、これはもう写真でしかない。
写真でしかない。
この時に全く、あ、まあなるほどね。これはどうですかね。
これはどうでしょう、ね。
こっちはあるかな。うん、でも畳み方じゃないんだよな。
畳み方じゃない。
そう、やっぱその畳むっていう作法とか、うん、そっちではやっぱちょっと違うっていうか、うん、僕の場合やっぱ最後のピンしてどう物が立ち上がられるかとか、うん、やっぱ造形なのかな。うん。
っていう気はするんですよね。
この3枚は高柳恵里さん。今畳んで積んで、なんか違う畳み方をすると違う形が生まれるという感じがあります、ね。
まあ、フィニッシュはあんまり多分そこまで考えてないんだと思うんですよね。出てきて良かったらいいっていうところで、その良かったっていう判断は結構あやふやな部分があって、そのあやふやな部分っていうのはどういうふうに、まあ、考えるかなんですけど、これに関しては僕はいいなと思ったらもうそのまま撮っちゃったんです。そういう意味で近い部分はそういうところ、フィニッシュはあまり決めてないというか、結果から入ってない、う
ん。形から入ってるわけじゃない。
うん、そこは、まあ、高柳さんなんかも近い部分もあるかなと。
あと、これもちょっと謎の作品ですね。
これは結構ノーコメント。
ノーコメント。ノーコメントですね。なんか単位、うん、なんかその反復されて連鎖される単位が結構、はちゃめちゃっていうのはあまりない。
そうです。一応これもルールはあって、うん、あのこれそもそもあの子供のワークショップ用に作ったものの、まあ、試作品だったんですけど、あの、まあ、軍手を好きなところを3回切って、それをあの2箇所他の軍手とくっつけるっていう、そこでオートマジックにこうできてくれば、あのそれとどこまで似たようなものが作れるかなと思って、それで、まあ、僕が先に試したものですね、はい。でまあ、これはあのさっきのジーパンと衣服の写真と一緒にまあちょっと展示をしてて、うん、まあ、これはちょっとクエスチョン。
クエスチョン。こんなのをちょっと用意してみ
て。エヴァ編成ですね。
まあ、重力。
そうですね。でもあれ、うん、でも近いものあるのかな、これ。これちょっと使います、今度。チックなんですかね、エヴァヘスみたいな仕事って、あの辺のどこで決めてるのかがもうすごい気にはなるんですよね、うん、最近どこでどう結末を作るのかっていうのこの判断の仕方っていうか、まあ、特に今造形ってことを意識すればするほどなんかものすごくこう自分の中で限界もある感じるからこそなんか気にはなってて、むしろその辺を考えるような仕事としてなんかいろんなバリエーションで仕事してるような気も。
じゃあその時にそのさっきのウサビのあの大学の中での企画とか、その今の軍手の作品 の, そのワークショップ的なものとか、要するにこう自分が全て決定してコントロールしちゃうんじゃなくて、こうなんて
他者に
他者性をこう呼び込むというか、だからそれも別に安易にそのコラボレーションしたいとかっていうことではなくて、自分 の, その判断とか基準をこう検証するためにやってるような、
そうですね、それは
意識的にやってるようなところはある。
そうですね、基本的にはどっちかっていうと自分でどこまでコントロールできるかっていう方が意識があって、なんか意外と他者の開かれとかつまりあんま興味ない